大竹紳士交友録、火曜日に隔週で登場、政治学者の中島武さん、今週から、新しくこの番組に仲間入りということで、はいはい、リモート出演です、よろしくお願いいたします。今日はリモートです。
よろしくお願いします。
いろいろ政治のお話を伺いたいんですけども、中島さんのなんかこう立ち位置っていうんですか、
はい、
それはだってどんな、で、そんなこと伺っていいのかどうか分かりませんけどもどんな風なところの位置にいらっしゃるとお思いですか。
はい、自分ではですね、リベラルな保守っていうのをですね、ずっとこれまで主張してきたんですけれども、はい、私の師匠、思想的な師匠は大竹さんとも、いろいろとですね、ご面識のあるですね、西部進という人なんですね、はいはい、で、僕自身が西部先生から学んだのが保守という考え方で、しかし、すごく誤解されてると思っているんです、
はい、
で、保守っていうのはですね、フランス革命とかがあった時に、どうもこう一部の理論家とか革命家が自分たちの考えてる通りにですね、革命をやったら進歩した社会ができるぞっていう、何かこう能力に対する非常に強い過信みたいなものがあってですね、いろんな革命が起きたんですけれども、保守の人たちっていうのは、いや、人間ってそんなにこう完全なものですかと、やっぱり間違いやすかったり、いくら頭が良かったってこう誤認をしたりするような動物であると。なので、それよりもですね、一部の革命家たちの理論とかよりもですね、長い間無名の人たちっていうのが歴史の風雪に耐えて残してきた経験値とか良識とか、そういうものに基づきながら世の中しかし変わっていくので、ちょっとずつ手入れをしていきましょうっていう考え方が保守なんだと思うんですね。で、この考え方はね、僕はリベラルっていう考え方と非常に親和性があるというふうに思ってまして、なぜならば自分自身間違えてるかもしれない、自分だって誤認したりとかですね、不完全な人間だしっていうふうに思っているので、自分が何か言っていることが間違えてるかもしれないって思うんですよね、そうすると、自分と意見の異なる人のですね、見解っていうものに耳を傾けてみようとなる、で、なるほど、彼ら彼女たちが言ってることにも、理があるなと思うと、そこでこう合意形成をしていくっていうのが保守政治っていうものだったはずなんですが、この10年とか20年の自民党はそうなってないんですよね。だから僕は自民党に対して非常にこう保守の立場から不満があるっていうのが僕の立っているところなのかなと思います。
はい、あちこちでご発言を伺っておりますけども、どっちかっていうと、そのなんかこう、保守というよりもなんか聞いてるとリベラルの感じがとってもなんかこう近頃お持ちだなと思うんですけど、そんなことありませんか。
そうですね、僕自身はそのなんか保守対リベラルっていう風に対立しているものと捉えられるのが何かこうちょっとですね、違和感があるんですね。むしろこう保守はですね、長い間こう共産主義とかに対して、共産主義国っていうのはご承知の通りですね、なかなか思想の自由がなかったり、粛清みたいなものが起きたわけですね。で、それに対して自由っていうのが大切なんだって言ってきたのがですね、保守だったはずなんですけれども、なんか冷戦の崩壊からだいぶ保守の方もおかしくなっちゃったんだろうなというふうに僕は思ってます、
はい。ただこう今の日本の政治状況はちょっと前まで二大政党制を目指していたんですが、それがなんかこの国はうまくいかなくて、保守は分裂を繰り返して、今日まで来ているという状況ですね、はい。
そうですね、今日ですね、少しお話をしたいなと思っているのは、その大竹さんが今おっしゃってくださった二大政党制っていう問題とも関わるんですけれども、すごく結論から言うと、今の日本の選挙制度をやっていると、絶対に二大政党制にはならないですね、で、僕は二大政党制にならない方がいいと思っているんですけれども。
ああ、そうですか、
はい、そのことをですね、この選挙制度をやっている以上、二大政党制にならず絶対に連立政治になるっていうことを、野党の側が全然理解できていないっていうのがですね、野党の弱さっていうところにつながってるんじゃないのかなというふうに思っているんですよね。
野党のこの、なんですかね、なんかこう与党のまとまる力ってすごいなんか見てて強いなと思うんですけども、
はい、
以外のことはなんかこう飲み込んでいく感じがするんですけど、うん、野党はなんかやっぱしそこのところがなんかこう、うん、なんか差が出てきちゃうというか。
そうなんですよ、うん、おっしゃる通りで、うん、そもそもですね、うん、1993年、はい、今からもう30年ぐらい前になるんですが、うん、細川護熙さんの内閣っていうのができました、はい、で実は日本はそれからずっと連立内閣なんですね。連立内閣ではなかったことなんて一度もないんです、はい、でというのはですね、その翌年細川内閣で政治改革についての法案っていうのが通り、うん、ここで小選挙区比例代表並立制というのが成立をすることになるんですね、はい、重要なのは日本は単純な小選挙区制をやっていないということなんです、うん、で本当に単純な小選挙区制を衆議院も参議院もやってるのであれば、うん、これは二大政党制になる可能性が強いんですけれども、はい、小選挙区比例代表並立制をやっている以上を、うん、比例代表のところで必ず小政党が当選するという仕組みなんですよね、うんうんうん、ですから公明党も共産党もなくならないですよね、うんうん、一定数この比例代表というところで勝負ができ、そして議席数を獲得するということ、うんうん、でかつ参議院選挙はこの小選挙区制を取り入れていないわけですよね、うんうんうん、なので任意制を取っていて、こういうような選挙区制度を取っている以上ですね、うんうん、大きな中核政党と小政党の連立に必ずなるんですね、うん、
はい、
これが今の日本の選挙の仕組みなんですけれども、うんうん、このことをですね、もう94年の段階でちゃんと理解できたのが自民党だったんです、
うんうん、
なので自民党はもう自分たちの政党だけで政権運営をやっていくということを最初からもう諦めですね、うんうん、一気に社会党と組んだんですよね当時、
はい、
村山内閣っていうのができました、はい、あるいは先駆けという政党も巻き込みました、
はいはい、
でこの社会党がどんどんどんどん弱体していくとパートナーを変えるんですね。それが公明党だったわけです、
うん、
はい、うん、で90年代前半自民党と公明党は大喧嘩をしてたんですよね、
うん、
でもう自民党は公明党に対してですね、非常にこう厳しい追及というのをしていました。それはライバルだったからなんですけれども、はい、
うん、
しかしそこでですね、彼らはぐっと飲むわけですね、
うん、
そんな対立していた相手ともう政権を取るためにはやっていかないといけないっていうことで、うん、どこで合意できるのかっていう合意点を探っていくっていうことをやり、
うん、
今日に至るまで自公政権っていうのは非常にこう長く続いてきた、
はい、
けれども野党の側はですね、二大政党制という幻想にどうもずっとすがってきてですね、
うん、
で例えば新進党という政党がありました、
はい、
でその後もですね、民主党ができたんですけども、自分たちで単独で与党を作ろうっていう発想が強かったんですね、
うんうん、
で2009年に民主党政権っていうのができるんですけども、うん、これも連立内閣だったっていうことを思い出さないといけないと思うんです、
うんうん、
社民党とそれから国民新党という政党と連立だったんですけれども、うん、
はい、
しかし社民党が途中でこれは辺野古の問題なんかがあって離脱をしてしまうんですね、
うんうん
う
ん、
でうまくねこう社民党というものを抱え込んで一緒にやっていくっていうことが全然できなかったんですよ、
うんうん、
でこれが民主党政権っていうのの崩壊にこうつながっているんじゃないかと思うんですね。
あ、
で、うん、やっぱり最大の問題は共産党なんです、
うん、
野党第一党と共産党がこれまでやはり一緒にですね、
うん、
何か政権っていうものをこう追求するということをやってこなかったんですね、
はい、
でこれをずっと続けているとですね、やはりね選挙に勝てないんですよね、
うん、
なので本当にこう野党の側が政権を取ろうということ、その政権というものを追求するのであれば、
うん、
野党第一党と共産党、そして令和新選組ですね、うん、こういったところでちゃんとタッグを組んで政権を取りに行くんだっていうことをちゃんと構想しないとですね、
うん、
政権は取れないんですね、
うん、
このリアリズムっていうのに野党の政治家の皆さんはですね、目が向けてほしいなというふうに僕は思っているところなんですよね。
そうなると維新はどうなんですか？
そうですね、維新はですね、今の野党の考えていることとむしろ真逆で、
はいはい、
自民党よりもこう急進的なところがあるんだと思うんですよね。
自民党よりももっと自民党よりっていうか、はい、
そうです、ね、うん、ですから今の岸田内閣よりもですね、うん、維新がこうパートナーとしてきたのは安倍元首相だったりとか、うん、菅元首相のような、はい、そういうタイプの政治家だったんですよね、はい、で今の岸田内閣と維新っていうのは少しこう離反をしているんですけれども、はい、どちらかというと自民党のタカ派的な政治家との関係がいいということで、うん、むしろ野党とはさらに距離があるっていう感じがありますね、
うん、こういうふうにこうなんて言うんですか、まあ、与党の、まあ、ちょっと強い時代がずっと続いてますよね、
はいはい、
まあ、そうするとこれ政治だけじゃなくて、うん、日本の経済の問題にもなんか大きく関係してくるように思っちゃうんですけども、うん、
いやその通りだと思います、うん、特にまあ私自身がこう、まあもともとこう保守っていう問題を考えてきたわけですから、こう自民党がですね、中核となって日本の政治っていうのが安定的に続けばいいと昔は考えていたんですけども、私が大きくこれではダメだなと思ったのはやはり小泉さんの時からですね。で、いわゆる小さな政府、新自由主義って言われる考え方がまあ非常に大きくなりですね、やっぱりここから格差っていうものが広がっていき、貧困の問題っていうのがまあ日本で拡大した、いわゆるセーフティーネットというものに穴が開いてですね、まあ、社会的に弱い立場になってしまうとこう全然行政からサポートしてもらえないと、自己責任ですよっていうふうに言われる、まあ、それが自民党政権の中核的な考え方になってきたわけですよね。でこれがどんどんどんどんと続くとですね、やっぱり経済もやっぱり停滞するんですよ。やっぱり所得が低い人たちは購買能力っていうものがどんどんどんどんなくなっていきますから、やはりそういったところに再配分がありですね、そして消費者としてですね、一定程度のこう経済を回す力があった方が、日本のこう内需が大きい国ですから、まあいいはずなんですけれども、格差社会になるとやはり経済は非常に厳しいですよね。
再配分がね、
はい、
やっぱちゃんと行われて、た方が経済が回るはずなんですけどね。
いやその通りなんですよ、やはり再配分政策っていうのは単にこう、弱者と言われる人たちに対してですね、行政サービスをするというだけじゃなくて経済政策なんですよ、
はいはい、
でそれをすることによって、国民経済っていうのがうまく回っていくっていう、そういうふうな考え方をやはり真剣に考えていかないとですね、どうにもなんないと思います、ね、
それをしなくちゃいけないのに新自由主義、弱肉強食、まあ、か企業で、はい、破れていくものは、そこで破れて強いものが残っていくっていう、はい、日本の企業にも影響する、まあ、例えば、うまくいかない運送会社とかバス会社とかは、潰れて、タクシー会社も一時たくさん、一時期ですけどたくさんそこに参入していってっていう、はい、ことが全部あって、それも今に大きく響いてますよね、
そうなんですよね、ですから企業もですね、やっぱりこう思い切った投資とかができないんですよ、思い切った投資をするっていうことはもしかすると失敗するというリスクがあると、もうその時にもうどうしようもなくなるっていうと怖くなってもう内部留保を貯めちゃうわけですよね、それよりもこう思い切っていろんなこう投資をしていったり、あるいは企業が立地しているこう社会に対していろんなことを還元したりしていくのはですね、やっぱりこう失敗した時にちゃんと政府がいろいろとこうカバーしてくれるというようなことが背景にないとですね、なかなか思い切れないわけですよね、だからどんどんどんどん内向きになっていく、だから投資っていうものを増やすためにもこういう配分、あるいは政府というのがですね、いろんな形で補填していくというあり方っていうのは僕は非常に重要な政策だと思ってます。
中島さんからご覧になって、岸田さんがその言っている新しい資本主義というか、まあそのいわゆる新自由主義に食い尽くされたこのね、荒れ野のようになってしまったところを、まあ、違う形でみんなが幸せになるようにしますよというあのメッセージの打ち出し方については中島さんはどう評価されているんですか？
いやもうですね、何が新しいのかがよくわからないんですよね、でそもそもこう岸田さんはこう総裁選の時にですね、金融資産課税のようなことを言っていたはずですよね、
最初はおっしゃってました、
しかしですね、どんどんどんどんそういうものがトーンダウンして消えていく、で結局のところですね、何かこう国民がですね、預貯金で持っているものを投資に回せっていう話になってきた、何が新しいんですかっていうふうに思っちゃいますよね、
そしてその上に新しい産業なんかも生まれづらくなっているっていう、そうすると日本自体のこの先が なんかうまくいかないんじゃないかなって思っちゃうよね、
はい、その通りだと思います。
ありがとうございました、はい、これから隔週でのご登場となります、うん、大竹紳士交友録、交友録火曜日、今日の担当は中島たけしさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日水曜日は北郎さんのご登場です、うん。